はい、この回は前々回の愉快で放送しましたアマゾンエコーのレビューの続きでございます。前編を聞かれてない方は前々回の愉快を改めて聞き直してみてください。それではどうぞ。
で、アマゾンといえばやっぱりショッピングサイトなので、アマゾンエコーの得意分野としてはやっぱりお買い物ができるっていうことでございます。で、基本的にこれが Amazon のアカウントとすでに紐づいているので、もう私のアカウントのその購入履歴とかも紐づいて、チェックしてくれるっていうところがありますので、まあ、例えば私は定期的にあのカルビのフルグラを買ってたりするので、まあ、この間ちょっとそれを一回 Amazon エコで注文してみたんですけども、ちゃんといけましたね。まあ、ちょっと途中までやってみましょうか。アレクサ、フルグラを買って。
注文履歴でカルビーフルグラ 800g6 袋が見つかりました。税込み合計は4032円です。購入しますか？
いいえ。
フルグラを検索したところ、カルビーフルグラ 1000g が一番最初に見つかりました。
アレクサ、ストップ。まあ、といったことで、ロジックとしては、キーワードに対してまず自分の購入履歴から直前に買ったものをヒットしたらそれを紹介してくれる。で、次にそれをいいえって言ったら、まず検索したトップに出てくる商品を紹介して価格を言って、紹介してくれるっていうような2つのアプローチがあります。で、これに対してはいって答えると注文が通ります。これは怖いですね。で、これは自動的にそうなっちゃってるんじゃなくて、もう Amazon のアカウントの方でいわゆるワンクリック購入っていうのがあるじゃないですか。それの設定をオンにしてるのが条件になってますので、それを嫌やからしてないっていう人については、そんな誤って買われるってことはないです。で、一応そうやって誤って子供とかが、そういう買い方を、まあ、してしまう可能性がある場合に備えて、まあ、このアレクサの設定の方では、ショッピングの設定のところで、パスコードを求めるようにすることができます。その注文の送信を確定するときに、まあ、4桁の数字を任意で設定しておいて、その数字を言わないと、勝手に買われないようになっていると、まあ、そういう設定も可能になりますので、まあ、こういったように、まあ、お子さんおる方はちょっとこういうところはちゃんとロックしておかないといけないなっていう感じはありますね。でも逆に一人暮らしの方とかだったら、まあ、結構こういうのありかもしれないですね。で、ちょっと、まあ、その注文した時に面白かったのが、まあ、注文を受けたまわりました、お届け予定はトゥモローですって言って明日のことをちゃんとトゥモローってアメリカナイズドされてましたね。あとは、まあ、こういったような大層なアプリとかを使うんじゃなくて、ちょっとしたまあ、かゆいところに手が届く的な機能っていうのも結構充実してて、まあ、単純に言ったら時間とかですよね。アレクサ、今何時？
午後1時10分です。
ということとか、アレクサ、今の天気は？
は現在、一部で晴れており、気温は3度です。一日を通してほぼ同様の天気で、予想最高気温は4度、予想最低気温はマイナス3度です。
っていうこととか、あとはどうなんでしょうね。アレクサ、近くのラーメン屋教えて。
この近くで人気のところは。
とか、あとは、まあ、もっといろいろあるんですけど、あとは、アレクサ、3分数えて。
3分のタイマーを開始します。
アレクサ、タイマーを止めて。
3分のタイマーをキャンセルしました。
アレクサ、明日6時に起こして。
6時ですね。午前、午後どちらですか？
午前。
明日午前6時にアラームをセットしました。
アレクサ、アラームを止めて。
午前6時のアラームをキャンセルしました。
とかですね、まあ、時間関係 の、まあ、そういうタイマーとか、そういうものについては基本的なことは結構できるということで、まあ、カップラーメンとか作るときなんていうのは3分数えるのはもうこれで十分かなっていうのも思ったりもしますね。まあ、時計知るっていうのも時計を、まあ、見るとか、まあ、天気見るとか、まあ、外の気温を調べるっていうのも結構いいんじゃないかなとも思います。であとは定型アクションっていう機能があって、まあ、それはあるフレーズを言った時に、まあ、この機能とこの機能を組み合わせて連続実行するっていうような機能でございます。まあ、例えばおはようっていう挨拶をアレクサにすると、今日の天気と今日の、まあ、フラッシュニュース、トピックスのニュースを、まあ、流すっていうことができるようになっています。アレクサ、おはよう。
ゲイウォッチニュースをインプレスがお送りします。リリース間近、ストリートファイター V アーケードエディション私有レポート、新キャラクター桜の使用感チェック&新コンテンツの情報も。
アレクサストップ。まあそんな感じで、まあここから延々とニュースが流れていくんですけれども、でこのニュースについても自分で好きなそのニュースの、タイプっていうのを選ぶことができるので、まあ、私だったら最初にもうゲーム系の、ニュースを流すようにしてたりもするんですけどもね。はい、あ、まあこれは政治経済とかそういうものが欲しければそれを流してくれたらいいですしっていうような感じで、まあ、いろんな使い方をすることができますね。で意外とやっぱり反応がいいなっていうところがあるのはきっちりその聞き取りっていうのに注力した設計やからやと思っています。はい、であとはまあスポーツ結果の確認とかもできるみたいですね。アレクサ、阪神タイガースの結果は？
10月1日に阪神タイガースが読売ジャイアンツに5対4で勝利しました
っていうような感じで、まあ、直近 の、 自分の好きなチームの結果は、理解してくれるということで、まあ、野球サッカーぐらいなんかな、他のマイナーなスポーツがどうなるかちょっとわからないんですけれども、まあ、そんな感じで、調べることもできますし、まあ、ある程度の、なんていうんですかね、情報、まあ、質問に対しては、軽く答えてくれることもあります。アレクサ、広瀬すずの年齢は？
広瀬すずの年齢は19歳です。
っていうような感じで、多分これはウィキペディア等の、サイトから引っ張ってきてくれてるんやと思うんですけども、まあもうちょっと踏み込んだ話で言ったら、例えばアレクサ、ラーメンのカロリーは？
ラーメンの 100g あたりのカロリー量は453カロリーです。
というような感じで、まあ、ちょっとしたことも知ってるっていうような感じですね。アレクサ、今年の干支は何？
2018年の干支は犬です。
みたいな、まあ、ちょっとど忘れ感のあるような情報とかもしっかり答えてくれたりもします。まあ、多分知らないことの方が多いとは思うんですけれども、まあ、この辺はやっぱりクラウドサービスなんで、まあ、成長はどんどんしていくっていうことで、まあ、どんどん教えてあげたらいいんじゃないかなと思いますよね。はい、であとはリマインダーについても、搭載されておりまして、例えばアレクサ、今日の夜8時にネギを買うをリマインドして。
では午後8時にリマインダーをセットします。
っていうような感じで、多分8時になったら言うてくれると思います。まあ、こんな感じで、まあ、例えば家族で住んでたらどうなんでしょうね。嫁さんが前日の時に、まあ、私が家出る直前の朝7時とかの時にちょっと今日は牛乳買ってきてねみたいなリマインドを 言うてくれるとか、まあ、そんなあの使い方もできるんじゃないかなと思ったりもします。であとはあのスケジュールについてはあのクラウドのカレンダーについて連携することができますので、まあ、Google カレンダーとか、iCloud のカレンダーにも対応しているので、まあ、それを、事前にこの、連携アプリの方でカレンダーのアカウントを登録しておけば、まあ、そこに登録していくことができますし、予定を確認することができます。例えば、アレクサ、今週日曜日の予定は？
1月14日日曜日は予定が1件あります。午前8時に出初め式があります。
っていうような感じで、まあ、出初め式がちょっと近所でありますんで、行こうかなみたいな、ことを、確認したり、ちょっと私の使い方としては、私個人のカレンダーのアカウントを連携してるんじゃなくて、ちょっと家族用として取ってる Gmail のアカウントがあるので、まあ、それをカレンダー登録しておいて、まあ、家族が何か用事あったら、まあ、それぞれ登録しておけるっていうような感じで、で結構あの話題として、まあ、今週末何か予定あったっけっていうことが結構話題にあるんで、まあ、それをアレクサに聞いてみようかなっていうような試みをしていたりもします。
あと、まあ、いろんなことに使えるわけなんですよね。現状我が家にはそのスマートホーム的なデバイスがないので、まあ、電気つけたりテレビつけたりっていうことは今のところ何もできないんですけれども、それじゃなくても結構使えるなっていうところは分かったのは非常に収穫だったなというところですね。あとは上級者向けの使い方としては、あの前にゆかいの方でも説明しました、あの IFT っていうやつですね。ツイッターやらフェイスブックやら、あのいろんなサービスと連携できるっていうようなサービスなんですけれども、まあ、それを、まあアレクサと、まあ、ツイッターとかといろいろ連携したり、そのトリガーを引いたら一定の言葉を、まあ、ツイッターでつぶやくとか、まあ、そのカレンダーの予定とかもツイッターでつぶやくとか、まあ、そういうのもいろいろできるようになってくるんじゃないかな、まあ、実際できてるようにはなってるみたいなんですけれども、まだまだ使いこなせない部分はありますね。まあ、あのすごい伸びしろがあるということでですね、まあ、いろいろ期待したいなというところでございます。でちょっと欠点を言うとですね、まだ今のところ何ですかね、そのAmazon Echo の置き場所にすごい困ってるなっていうところ で今置いてるのはテレビの目の前なんですけど、これがね、あの音声をちょっとなかなか認識しないんですよね。あのテレビの音量を上げた状態でアレクサって言ってもテレビの音声の方が勝ってしまって聞き取られないっていうことが結構まあまあありますので、ちょっと置き方を考えないといけないなと思って、でテレビの真正面にソファーがあるので、できればそのソファーの付近、まあ、できればソファーの角の、壁のところにちょっとつけたいなと思って、今あの無印良品にその壁にかけておける棚みたいなのが結構出てるんですけども、それのちょっとちっちゃいやつを買ってきて、そこにもうAmazon Echoを置こうかなとちょっと画策しております。そしたらあのちょっとちっちゃい声でもアレクサの方は反応してくれるんじゃないかなとちょっと、目論んでおりますので、まあ、その効果についてもまた改めてご紹介したいなと思っております。まあ、まだ1ヶ月程度しか経っておりませんので、もっとアレクサの力を引き出していきたいと思います。まあ、皆さんも、まあ、1万円ぐらいの出費で未来が手に入るわけですので、ぜひとも一度買って何か新しい生活を手に入れてみてはどうでしょうか。ということで、本日の愉快終わりたいと思います。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com。 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。